合同礼拝で使徒信条を学び始めております。で、前回はですね、この第1回目ということで、この3つのポイントでですね、ご一緒いたしました。1つ目に、私たちを1つにする使徒信条で、世界第2位の未電池であります、この日本のために世界中のクリスチャンたちが、教会が祈ってくださっていると。その中で、私たち日本の教会が教団教派の壁を越えて一致すること、そのことが海外からの力を、恵みを注いでいただくためにもとっても大切なんだと。で、その私たちが一つになるということは、同じ信仰を告白するということ、そのために使徒信条というのがとても大切な働きをしているのだということを学びました。2番目に、サタンを撃退する使徒信条、神の武具を身につけようと言われていますけれども、その中の一つに、御霊の剣である神の御言葉というものがある。使徒信条はまさにそのようなサタンの働きを撃破するための武器であるということも見たわけです。そして3番目に、我は信ず、私たちが共同体としてその信仰を告白するんですけれども、それは私たち一人一人が、私は信じますという告白に立つということ。信じるということは、信頼するっていうことなんだ。主を信頼してご一緒に従っていける、その恵みを感謝したのでありました。さて、今日はですね、この2回目ということで、一つ進めていただけますか。この天地の、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、その天地の作り主を信ずということで、3つのポイントでご一緒したいと思っています。1つ目は、天地の作り主ということですね。で、皆さんよくご存知のですね、海と空作られた主は、あなたの主、私の神、賛美の歌ありますね。海と空作られた主、ね、海と空だけではありません。もう全てのものを作られたということで、あの歌があるわけですけれども、聖書の中にですね、天地を作られた主を賛美する、そのような御言葉はいくつもございますけれども、今朝はですね、お読みいただいた、この御言葉、ちょっとごめんなさい。すいません。うまくいかないですね。すいません。ちょっと一つ、はい、ありがとうございます。都のぼりの歌、私は山に向かって目を上げると、私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られたお方から、この御言葉、この御言葉がそのまま賛美になっている賛美もいくつかございますですね。この後も新聖歌を歌うことになっておりますけれども、で、この天地っていう言葉で何が指されているのか。それは、作り主であられる神様以外の全てのものですよね。天と地、それを神様は作られた。で、その空間にある全てのものはもちろん、過去も未来も、そう、その時間の流れも含めて、生きとし生けるもの、被造物の全て。今の私たちのこの認識で言うならば、広い広い全宇宙の、この138億年前にビッグバンによって始まったとされる、その宇宙の全てを作られた、創造主以外の全て、それの作り主、そのお方、そのお方から私の助けは来るんだということが告白されている詩編ということであります。神様以外の全てをお作りになられたお方は、私を、あなたを助けてくださるお方。で、詩編の記者はですね、どのような状況でこの詩を思い巡らしたんでしょうか。都のぼりの歌とありますね。 この都エルサレムに向かってどんなに遠くてもですね、ユダヤ人たちはその決められた祭りの時にですね、都登りをするわけですよね。で、その遠い道のりの中でしばしば不安が襲いかかってくる、今の時代とは全く違った状況の中での旅であります。で、そういう中で私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るだろうかと、で、その中で、あ、そうだ、私の助けは主から来る天地を作られたお方から。山に向かってと言いますけども、ちょっと皆さんですね、お願いしたいんですが、一旦ですね、目を閉じていただきまして、で、山という時にあなたはどんな山を思い浮かべなさいますか、ね、はい、ありがとうございます。で、多分皆さんの中にはですね、私と同じ山を思い浮かべる方々が幾人もおられると思います。そう、六甲山ですよね。ほぼ毎日私は見上げておりますけれども、とともにですね、実はもう一つの山を私は思い浮かべるんです。それはアラスカの、ちょっとね、名前を忘れちゃったんですが、そのアンカレジからですね、ずっと一旦北に行ってちょっと西に折れるという70キロちょっと離れたワスイーラっていう村がある。で、そこにですね、おられる方のところにもう毎週のようにですね、集会に行ってましたけども、で、その道路沿い、国道沿いにですね、ブワーッとこうそびえ立つ、で、二つですね、とんがり山がこう連なっている、だから多分ね、ツイントップって言ったんじゃないかなと思うんですが、それで検索しても出てこないもんですからはっきり分かりませんけども、何せ、まあ、ものすごく雄大なんですね。それを私見上げてですね、ちょっとこう落ち込んだりですね、元気がなかったりした時もブワッとこうね、勇気が与えられたような、そういう山があったんですよ。で、その山には逸話がありまして、まあ、ゴールドラッシュといってですね、アラスカは金がよく取れるということで、多くの人々が、このアラスカに集まった時期があったけれども、なかなかそう簡単にですね、金は取れない。そういう中で冬が訪れます。7ヶ月の冬、もう何もできない、マイナス30度以上のですね、凍った大地の中でですね、もう本当に寒くて、この小屋から出ることができない、もう絶望していくわけですね。でも、その時にその人々があの山を見てですね、その山を見上げて、そうだ、主よとね、力を与えられていったという、そういう山なんですよということを現地の方からお聞きしたことがありました。それを思い出すんですよ。で、まさに都詣に行くこの人々がですね、山を見上げて、そうだ、主はこの山々を、そして全てを作られたお方だから、私たちを守ってくれるんだとですね、勇気を与えられたということではなかったかと思います。さて、その次ですけども、すいません、次お願いします。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。で、日、つまり太陽ですね、あるいは月、これらは何かこう、ああ月って美しいな、太陽の恵み、あ、本当に浮き出て感謝だな、ね、と思うんですけども、ここではですね、そうじゃないんですよ。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。灼熱の太陽、それこそ、このパレスチナ地方も場所によってはですね、その太陽の光によってもうどうにも動けなくなってしまって、乾ききってしまって息絶えるということが起こるし、またこの人々の中にですね、月の光というのは人間に悪をもたらす、もう病気になってしまう、打たれてはまずいというような、そういうこの思いもですね、あったそうですよ、ね、で、そういう中でこのことが言われている。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。この美しい自然界、その私たちを何か包み込んでくれるようなその自然も、時と場合によってはむしろ私たち人間に災いをもたらすようなものに変わってしまう。私たちはそれをコントロールすることができない。それは私たちの日常生活においても、信頼していたものとか人、それがガラッと変わってしまって、その味方と思っていた、守ってくれると思っていた、信頼していたものによって攻撃され、ダメージを受けるということはあり得るわけです。しかも、それを私たちはどうすることもできないという。 けれども、そういう時にも作り主なる神様が私たちを守ってくださるということは、全てを作られたお方ですから、全てのものに超越、全てのものを超越しておられるお方、私たちがコントロールすることができなくても、それらをコントロールすることができるお方が私たちを守ってくださっているという、そういう告白であります。そのことを思い巡らしながら、今一度この一節をですね、見てみたいと思うんですね。次お願いします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。で、次お願いします。私の助けは主から来る、天地を作られたお方から。そして五節、主はあなたを守る方。主はあなたの右手を覆う影。天地に何が起ころうとも、それらを超越したお方が、このように力強く守ってくださるという信頼の告白を、今朝私たちは、この詩編の記者と共に、神様の恵みによってさせていただくように招かれているのであります。ですから、次お願いします。三節、主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。このお方によって絶えず守られているという確かさの中に、実はこれからの一週間も、これからの一年も、また私の生涯、また永遠も備えられているというわけであります。これがこの造り主を信ずということで告白されている第一番目のことですよね。天地の作り主。で、二番目行きましょう。次お願いします。私たちを作られた主。で、天地の作り主を信ずというときに、その中には、私を主が作ってくださったということも、その信仰も告白されているわけですね。で、一つの御言葉をご一緒したいと思いますが、次お願いします。エペソ2章10節。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。こう赤くしておりますが、神の作品、皆さん、私たちお互いが神の作品である。あなたがあなた自身のことをですね、ああ私は神の作品なんだということを自覚しておられるでしょうか。で、この神の作品というときにですね、一つのことを私思い出した。この4年ほどですね、前に、御影福音教会に使わされてすぐにですね、青年から聞いたことがあった。先生、阪神御影駅のすぐ近くの餃子の王将は日本一ですよ。ぜひ行ってください。ね、先生、おごってあげますよとは言われなかった。そりゃそうですよね。で、いやね、確かに美味しい。で、まあ、しかしですね、ご存知の方はご存知ですけども、去年いっぱいで、あそこは一旦閉じてですね、で新しくなってフランチャイズになった。もう全部店員さんも変わられたんですね。で、ところがですね、5ヶ月ぶりにこの間の水曜日にですね、この尼崎の教会から、祈祷会終わってですね、戻ってまいりまして、住吉から歩いているその途中ですね、阪神御影駅のちょっと南側の横断歩道でばったりですね、ある方にお会いした。それはその、餃子の王将のですね、元店長さんですよ。もう顔見て一発で分かった、ね、向こうが私のこと分かったかどうかは分かりませんけどもですね、で横断歩道の途中まで行ってですね、こう一緒に来てですね、ああ大将、餃子の王将のですよねって、ああそうです、もうありがとうございました、本当に美味しかったです、まあ、いろいろちょっとお話ししましたよね。なんかこうこの1年間は、お休みをして、でその後またやってほしいっていうふうに言ってくれる人もいるもんですからとね、またこのどこかでですねお店をなさるんでしょう、もう頑張ってくださいって言ってですね別れたんですけども、まあ、その方が作られるチャーハンやその中華っていうのはね、その方の作品ですから、だから他の方では出せない味がそこにあったということでしょう、ね、で、まあ、神の作品で、実はですね、次お願いします。この神の作品っていうのはですね、英語ではワークマンシップっていう言葉だそうです。 これは技術的に優れていて丁寧に仕上げられた作品の出来栄えを指す言葉だそうですね。で、ということはですよ皆さん、まあやはりですね、創世記の作り主が私たち人間を作られたあの場面がパッとこう浮かんでくるわけですよ。次お願いします。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。このさあっていう言葉にも神様の意気込みが込められているとある人は言ってますけども、ね、でこうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう、ね、様々のこの被造物、神様によって作られたものけれども、その中でたった一つだけ神様の形、イメージ、神様の似姿に作られたのが私ども人類、私たち一人一人だというわけですよ。で、神の作品として生きるために必要なこと、皆さんそれですね、いろいろあるでしょうけども、何よりもまず私は神様によって愛されて神様によって作られたものなんだという事実をそのまんま信じ、そしてその作られた自分を受け入れるっていうことです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。神の作品で、このね、皆さん歩むようにって赤くしてますけども、私たちが良い行いをするようにというよりも、もう毎日毎日が良い行いを主にあってさせていただく、主が備えてくださっている良い技を重ねていくという、そういう連続なんだ、そういう日々、そういう一週間、そういう人生なんだ、それが当たり前なんだ、それが自然なんだ、そういうふうに作られてるんですよということを主にあって受け入れるということです。その神の作品としての自分をこのそのまま自分に当てはめる、ね、で、それはですね、決して簡単なことではない。いつも繰り返し申しますように、それは時間がかかるけれども、私たちは知っています。それを、ね、そうさせまいと妨げる力から私たちすでに自由にされている、ね、絶えず、主からの導き、上からの力によってそのように生かされるものとして召されているんだということを私たちは御言葉によって知ってるわけであります。そうさせてくださるのがまさに聖霊なわけですね。今日はペンテコステの礼拝でありますけれども、第3番目にそのことを触れましょう。第3番目ポイントは聖霊によって歩む。先日までですね、日本イエスキリスト教団の聖書通読歌手として使徒の働きを読んでおりました。もう先週吉脇に入りましたけれども、で使徒の働きの中でですね、最も中心的な聖句はこれです。お願いします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。で、この聖霊によって人たちが与えられた、そして私たちが与えられている力、それを三つ今朝ご一緒したいと思うんですけども、聖霊のその力というのは第一番目に、次お願いします。言葉を通じさせる力、言い換えるならば心を通じさせる力であります。ペンテコステの日の出来事、こうですね、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに習ったことのない他国のいろいろな言葉で話し始めたわけですよ、ね、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたか、びっくりした。で、 次お願いします。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは何たることだと。これはバベルの塔の逆ですよね。みんな一つの言葉だったけども、高ぶった人間がこのこれ以上はこのそのことができないようにということで、神様はそのお互いの言葉が通じないようにバラバラになさった。バベルの塔の出来事、その逆ですよ。神様はみんなの言葉が心が通じ合うように聖霊によって力づけられた。で、私たちお互いもどうでしょうか。言葉は通じるんだけれども心が通じないということがないでしょうか。ありますよね。相手の思いがどうしても分からなかったり、こちらの思いをどうしても分かってもらえないということがある。キリストを信じていない方々との間でも、クリスチャン同士、神の家族のお互いであったとしても、それは起こりうる。けれども、聖霊はその見えない壁を打ち破って、心と心が通じ合うことができるようにしてくださるお方なんだということが、ここで言われている。そのお方ゆえの希望の中に私たちも置かれているということを感謝したいと、そう思います。第二のこと、聖霊の力、それは、愛する力であります。聖霊が下りまして教会が誕生します。その教会の初々しい姿をこんな風に記録していますよね。2章の44節からでありますが、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。なんと麗しい姿でしょうか。次お願いします。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。聖霊に満たされた教会。もう聖霊の力が生き生きと働くその教会は魅力的でした。なぜか。それは聖霊によってみんなが愛に満ちて、その聖霊が願ってられる通りに生きていたからでありました、ね。さて、天地の作り主、私たちを作られたお方は、次お願いします。創世記見ますとですね、ごめんなさい。一つ飛ばしてしまいましたけどもね、今私だけをお見せしますけども、創世記の2章の7節にこんな言葉があるんですよ。神である主は、その大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。ちょっと想像していただきたいと思うんですが、土でアダムを作られた神様は、まだ命がなかったそのアダムの上からですね、アダムよ、生きなさい、ね、生きようっておっしゃってもよかったと思う。でもどうされたかというと、そのアダムのその顔にですね、主がお顔を近づけられて、その鼻からですね、息をはーっと吹き入れられた、ね。で、この息という言葉は必ずしも、このヘブル語でですね、聖霊を表す言葉と同じではないんですけれどもね。けれども、イエス様がですね、弟子たちにはーっと息を吹きかけられて、聖霊を受けようっておっしゃったことと、この、関連してですね、まさに主が愛を込めて命の霊をそこに吹き込まれたってことでしょ。でその時のね、もう文字通り顔と顔を合わせるようにして至近距離でハーッとなさった、そこにですね、もうその私たちのイメージで作った人よ、アダムよ、生きよと、こう愛おしい愛おしいね、その存在に対するもう全力を尽くして愛を注がれるというその主のお心を感じるではありませんか。そうやって人は生きるようになった、ね。その愛をそのまんまいただいて満たされて溢れ流れさせていただけるのが私たちだということですよ。そこで聖霊の力の第三番目は、今映していただいておりますように、賜物を生かす力、ね。で、藤本充氏がですね、こうおっしゃっています。 賜物と才能とはどのように違うのでしょうかと聞かれたことがあります。私は賜物と才能、ね、同じだと思いますとお答えして、次のようにお話ししました。人がそれぞれ持っている特性も、あるいは特別な賜物も、それは神からいただくものという点では同じです。で、違いがあるとすれば、例えば賜物はさらに祈り求めることができます。才能は磨くもので、新しく与えられるとは考えません。でも一番違うことは、才能といえば主体は私たちです。賜物といったとき、主体は私たちではありません。賜物はギフトですから、その賜物を与えてくださる神を意識しなければなりません。賜物を誇る人は愚かです。なぜならその賜物は神が与えてくださったのですから。聖霊を受けるということは、自分の人生の支配権を聖霊に明け渡すということです。パウロによれば、それが聖霊に導かれて歩む生き方です、ね、もう終わらなければなりません。まとめて終わりますけれども、今朝使徒信条の2回目ということで、天地の造り主を信ずというテーマでご一緒してきました。次お願いします。第1番目に、天地の作り主、そうです、作り主以外のすべてのものを作られ、そしてその作り主なんですから、その上におられてすべを治めておられる、そのお方を私たちはどのような状況にあっても信頼できるんだ、その方に守られて生きるんだということを見ました。そして第二に、私たちを作られた主、私たちを神様の作品として、一人一人をその最高傑作として作られた主、誰が何と言おうとも、私たちは主の最高傑作、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言われている、そのことを御言葉通りに受け入れるっていうこと。そして第3番目に、聖霊によって歩む。聖霊の力は心を通じさせる力であり、愛する力であり、そして賜物を生かして神様の栄光のために用いてくださるその力であると。どうぞそのような思いを持って、これからの1週間主と共に歩み出していきたいと、そう願わされます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと、あなたがすべてをお作りくださった、その力強い道からの中で、私たちは主よ、あなたの作品として生かされていることをありがとうございます。どうかすでに私たちのうちに住んでくださっている聖霊によって、心と心を通い合わせてくださって、その信頼関係がもっと広く、まだイエス様を信じておられない方々に及び、素晴らしい唯一の救いを届けさせていただく私たちであることができますように、愛の力をもって使わされ、与えられている賜物をどうか主よ、ただあなたの栄光のためにお返しし、差し出して主よ、用いられ続けていくことができますように助けてください。この朝、愛するファンディオン先生の献身のお証しを聞かせていただいて感謝をいたします。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところでだからであると、どうぞ私たち一人一人にあなたを信じ、あなたの弟子として従っていく、その良き志を与えてくださっている主が、私たちを今週も それぞれの持ち場立場に使わせてくださいますように、ご一緒くださることを信じ感謝し、また一人一人の働きを祝福してくださることを信じます。ファンデヨン先生ファミリーを続いて、この日本宣教のために豊かにお持ちくださることもありがとうございます。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。